世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
ボータルでこんにちは。今週はブラジルの挨拶でこんにちはボータルでから始まりました。世田谷おもてなしプロジェクト、マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしてるんだよ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信しています。さて今週は世田谷区玉川野毛公園の近くにある木村ぶどう園で11月14日から22日まで開催される光のアートイベント、世田谷ライツインファームを紹介するよ。このイベントを主催するのはなんと学生さんたち。早稲田大学社会科学部宇津木森生研究室のメンバーで構成された世田谷ライツインファーム実行委員会で、冬の農地を新感覚のアートイルミネーションで飾ろうっていうイベントなんだ。会場となる木村ぶどう園、季節になるとぶどう狩りとかで区民に開放されるからしてる人もいるんじゃないかな。農地でイルミネーションって不思議な取り合わせだし、普段入ることのできない夜のぶどう園でどんなイルミネーションが展示されるのか、なんだかワクワクするよね。そこで今日はこのイベントを主催する早稲田大学の学生さんをスタジオにお招きして、世田谷の農地に着目したきっかけ、そのおもてなしについてじっくりお話伺っちゃいなーしゅ。お楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーからいってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのは南米最大の広さを持つブラジル連邦共和国、通称ブラジル。アマゾン川やサッカーで知られる国だよ。ブラジルの公用語はポルトガル語。南北アメリカ大陸で唯一のポルトガル語圏の国なんだ。ポルトガル語でこんにちはにあたる言葉はボアタルデ。ただし日本語のように時間によって表現が変わるんだ。おはようはボンジーヤ、こんにちはがボアタルデ、こんばんははボアナイチ。また親しい人とは時間帯に関係なく使えるおいやオラもよく使われるよ。いやとかこんちはって言った感じ。日本語でおいって言うとなんだか呼びつけてるみたいで失礼に聞こえるかもしれないけど、ポルトガル語では一般的な挨拶なんだよ。友達に会ったらぜひおいと元気よく挨拶してみてね。またブラジルで挨拶するときには日本のように言葉を発するだけでなく、必ず握手やハグ、キスをするのも特徴なんだ。男性同士なら握手や軽いハグ、女性と男性あるいは女性同士ならハグをしながらお互いのほっぺたを近づけてチュッっていう音を立てるんだ。この挨拶のキスだけど、地方によって回数が違って、例えばリオデジャネイロなら右左の2回、サンパウロ 路なら右だけ1回のみが一般的なんだって。今はコロナの影響でボディタッチを控えてるかもしれないけど、収束したらおもてなしちゃんもチャレンジしてみたいな。人と人との距離が近い挨拶も素敵だよね。ジュジュジュ。今週はブラジルのこんにちはボアタルデを紹介しました。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト。
おもてなしの最前線、今週は世田谷区玉川野毛公園近くにある木村ぶどう園で11月14日から22日まで開催される光のアートイベント、世田谷ライツインファームのおもてなしに迫ります。このイベントを主催する早稲田大学社会科学部宇津木ゼミナール世田谷班班長の橋本直樹さんと広報担当の福田直さんにお越しいただきました。ちょっと緊張大丈夫ですか？
まあそうですね、ちょっと緊張してますねやっぱり。
いやもうなんかちょっと楽しみにしてました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
では最初に簡単で結構です、自己紹介をお願いいたします。橋本さんから。
はい、早稲田大学宇津木ゼミナール世田谷班の班長やらせていただいてます橋本直樹と申します。そうですね、班長として何自己紹介何しようかな、ちょっと急に振られて今何も浮かんでない状況ですけど。
すいません、どうぞどうぞ。
大丈夫ですか？
はい、
はい、そうですね、今年も自分はこの宇津木ゼミナール世田谷班にこのライツインファームというイベント、イルミネーションイベントをやりたくて入ったって気持ちありまして、まあ、ここラジオに一つ出れたっていうのはターニングポイントかなと思って嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。福田さん。
はい、同じく早稲田大学宇津木ゼミナールで広報を担当しています4年の福田直です。班長がこんなに喋ると思ってなかったので
ハードル上げちゃった
びっくりしたんですけど、私社会科学部のなんですけど、はい、ゼミナールで一番人と直接触れる機会が多いっていうゼミ だったので、うん、私これに選んで入りました。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず最初に早稲田大学社会科学部宇津木ゼミナール世田谷班とは何ですか？世田谷班ですよ。
そうですね、はい、一応世田谷班っていう名前でやらせてもらってる。なぜかっていうと、早稲田大学宇津木ゼミナールは4つ班がありまして、はい、練馬、松崎、あと閖上で世田谷と、
はい
はい、4つある中の世田谷をやらせていただいてる班ということになります。このゼミはまちづくりを実際にフィールドワークで学ぶっていうことを、まあ、やっておりまして、まあ、世田谷でもともとある行事とかがイベントに企画参加したりしまして、まあ、住みよいまちづくり何かっていうのを、まあ、僕らが世田谷で胸を借りながら活動させていただいてるっていう班になります。
はい、活動紹介として大きな、私から言うのもなんなんですが、大きなプロジェクトとしては3つあるんですよね。
はい、
ではここでまずそのうちの2つを紹介していただきたいと思います。
わ、
はい、
かりました。あ、もう大丈夫ですか？
はい、どうぞ。
一番
キングがずっと喋って、あ、キングって言っちゃった。あだ名なんですよね。
あ、そうですね。
橋本さんのね、
はい、呼ばれていただいてちょっと恥ずかしいんですけど、はい。一つ目が子どもたちの、ワークショップの活動になります。
はい、
キッズプロジェクトっていう名前でやらせてもらってるんですけども、まあ、年に8月と10月の2回、
はい、
子ども向けのワークショップをやってまして、今年はコロナウイルスの影響でちょっと自粛になってしまったんですが、昨年のお話をさせていただきますと、夏は竹を切り出してきて、
はい、
ここで流しそうめんのうどんバージョン、流しうどんっていうのをこう大きいこうコースを作ってあげて、
はい、
子供たちとうどんを一緒に作る、で流して食べるっていうのを夏やらせていただきました。うん、それから10月はイルミネーションのライツインファーム、はい、後でお話しするんですけども、それにだんだん近くなってきてちょっと光に近
い
ワークショップをやりまして、
は
い、まあ、コットンランプっていう、まあ、簡単にできる、そうですね、なんて言ったらいいんだろう、まあ明かりの、
イルミネーション、
ね、そうですね、
みんなに参加してもらって、
はい、子どもたちと一緒に作りな、
いいですね、なんか子どもたちを中心に結構つながりがっていう感じですか？はい、
そうですね。
そしてもう一つありますね。
はい、
はい、
もう一つが地域の催し物への出展をさせていただいてます。でこれは 自分たちがそもそも世田谷の出身の人間ばっかりではないので、まずその町とか地域の方々どういうこう活動されているのかとか、
はい、
コミュニティを作られているのかなっていうのを知るためにお祭りでお手伝いをさせていただいてます、うん、で今年はやっぱり中止になってしまったんですけど、六所神社近くにありまして、はい、例大祭に焼きそばとか焼き鳥を出させてもらったりとか、あと野毛青少年交流センターさんの方でお祭りのお手伝いさせていただいたりとかして、ではかき氷とかポップコーン作ったりして、
うん、
子供たちが列作って買いに来てくれるんですけど、
あ嬉しい、
はい、そういう中でちょっと顔を知ったりとか、
はい
はい、ワークショップにも来てくれたりとか、
はい
はい、そういう感じでつながりをやらせていただいてます。
そしてもう一つ、じゃあここからは私から、はい、早稲田大学社会科学部宇月ゼミナール世田谷班のおもてなしとして紹介していただきたいと思います。もういよいよですね、
はい、
第7回ライツインファーム開催ということで、私が言っちゃったちょっと楽しみにしておりました。こちらの話をしていただきたいと思います、はい、どんなイベントなんですか？
あ、そうですね、
ずっと準備してきたんですもんね。
そうですね、はい、それが活動、私たちの活動の本当に一番のメインとなっているもので、
はい、
世田谷区の野毛にある木村ぶどう園さんが、ぶどうの収穫が終わって冬季は利用していないんですけど、はい、その時期を利用してイルミネーション作品やアート作品を展示するというイベントになっています。そうですね、
なんて言ったって7回目ですからね。
そうですね、
まずスタートのきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、始まり、そうですね、そもそもは、まあ、農園の方でもっと都市農園の存在を身近なものとして知ってほしいっていうのがそもそもありまして、はい、その手法としてこのライツインファーム、
はい、
イルミネーションイベントをやっていこうって言って始まったっていう感じですね。
だって夜のぶどう園が光とアートでいっぱいになるっていうイベントなんですよね、
うん、
でなんともう7年も続いてるっていうことで、これは大人気ってことですよね。
そうですね、本当に出展してくださる方、毎年出展してくださる方も、
はい、
あと協力してくださる方も、あとすごい地域の方、本当にそれが人の支えで本当に7年続いてきたなっていうイベントだなっていうのをすごい感じますね。
毎年テーマがあるということなんですが、今年のテーマは何でしょう？
はい、今年のテーマはあなたと灯す世田谷の暮らしになってます。
はあ、なんかいいテーマですね。もうすぐ開催なんですけど、ちょこっとどういうか、今年はどんな感じになるかっていうのを教えてもらってもいいですか？
今年はそうですね、コロナという状況もあって、すごい私たちゼミの活動もすごい制限されてしまったり、本当に私たちも先が見えなくて不安があったんですけど、でもそういう中でも木村ぶどう園でも広いので、そういう風通しが良くて、はい、もうみんなが安心して来られる、かつそのイルミネーションっていうエンターテインメントを提供できる場所ということで、すごいそういう価値をすごい大切にしていきたいですし、
うん、
あとそうですね、制限されてる中ですごい制限なんかできないことばかり目についてしまって、すごい苦しくなってた時があったんですけど、でもだからこそなんか違うところに、今まで目を向けてなかったところに目を向けて、すごい新しい可能性を感じるっていうことがあったので、うん、そうですね、ライツインファームっていうその農園っていうイベント、多分コロナっていう状況でもできるイベントを通して、その農園と私たちの関わり方とか、あと農園と芸術っていう新しい融合、新しい可能性を見になんか感じてもらえたらっていう風に思ってます。
今日ねチラシもお持ちいただいたんですけど、なんかイルミネーションって言ったらなんとなくイメージ的にきらびやかなイメージがあったんですけど、なんていうのかな、温かい感じの光ですよね、
はい、
なんて表現したらいいんだろう、ほっこり感、あとなんかすごい農地にあるトラクターに電飾つけたりとかいろいろしてるんですよね、
はい、そうなんです。
ね、子供たちが乗ったりとかするんですか？
はい、もう急にやっぱ子供たちも農園内走り回ったりもしてるんですけど、
はい、
こう一個こういうスポットがあると農園に来た意味をちょっと少し感じてもらえるというか、ワクワクして
ます、うん、あと展示以外にも楽しめるポイントがあるんですよね？
そうですね、ワークショップを 毎年当日ワークショップを開催していて、はい、もう誰でも無料で、あと小さいお子さんでも簡単にできるちょっと手作りのものを園内で作れるコーナーというのも用意していたり、はい、あとは謎解き宝探しゲームというちょっと企画も、はい、あるの で、 そうです、作品見るだけではなくてその頭とか手を動かしながら楽しめる企画をご用意しています。
あ、楽しみでもだって夜の武道園入ることなんてできないですもんね、普段 ね、 ね、
はい、
またなんか違った世田谷の魅力っていうのをね発見していただけるんじゃないかなっていうふうに思います。11月14日から22日までのなんと9日間を開催するということで、はい、夕方の5時から夜の8時まで開催いたします。会場は上野毛駅からと歩いて12分の木村武道園、
はい、
ぜひチェックをしていただきたいと思います。詳しくはフェイスブックですか？
そうですね、 Facebook を主にメインに情報発信しているんですけど、Twitter、インスタでも過去のライツインファームで出展された作品の紹介というのを毎週投稿しているのでぜひ見てみてください
私も見に行ったんですけど、本当になんかワクワクするようなあと皆さんね、ずっと本当に結構もう命かけてのなんかねこのこだわりっていうか、はい、もうこの一生懸命さが伝わる投稿も見ましてね、なんか遊びに行きたいなっていうふうに思いました。印象に残ってるエピソードとかってありますか？
そうですね、どうぞ。
印象に残ってる、昨年は、今年はコロナが大変だったんですけど、昨年は台風が上陸してきて本当に強風大雨の中ですごい作品が飛ばされそうになったりとか、そういう状況の中で作業して本当に体力的に大変だったんですけど、まあ、その分実際に当日になって農園全体がイルミネーションに照らされる様子を見てすごい感動しましたし、頑張ってよかったと
去年は入場者およそ600人ということで、今年は目指せ1000人超えですよね。
はい、
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。橋本さんからお願いします。
はい、そうですね、今年このような状況で自分たちもゼミ活動なかなか難しかったのあったんですけども、まあこの落ち込むっていうことばっかりじゃなくて、そのライツインファームっていうイベントが一つあることで、その来ていただく方に心に温かい明かりを灯せたらなっていう思いで活動をしてきました。本当に小さいお子さんから家族の方、それからもうご年配の方まで楽しめるイベントになってますので、もう農園とかもう芸術とか深く考えずに本当に楽しみに来てくださいっていう気持ちでやってます。ライツインファームに気軽に立ち寄っていただけると幸いです。鈴木ゼミ世田谷班一同お待ちしております。
福田さんも一言どうぞ。
え
いいですよ、一言で
完全に班長に任せてましたそうですね、なんだろう、普段つながりのない人たちとも交流できる出展者さんとか、私たち世田谷班のメンバーとか、あと地域の住んでいる主婦の方、あと働いてる方、小さいお子さん、本当にここでしかつながれない人たちにすごい出会える場所なんじゃないかなと思うので、まあ、そういう出会いとか縁っていうのも楽しみにしながら来場してきてくれたら嬉しいなと思います。はい、
ありがとうございました今日の素敵なお客様、早稲田大学社会科学部宇津木セミナール世田谷班班長の橋本直樹さん、そして広報担当の福田直さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。文化芸術産業を支援するクラウドファンディングプロジェクトに参加しませんか？世田谷区および世田谷区産業振興公社はクラウドファンディングプラットフォームモーションギャラリーと連携し、文化芸術産業を支援するクラウドファンディングプロジェクトを実施しています。一つ目のプロジェクトは世田谷舞台芸術応援クラウドファンディング。新型コロナウイルス感染拡大により演劇をはじめとする舞台芸術は大打撃を受け、芸術の担い手そのものである劇団劇団員の方々は困難な状況で苦労されています。文化芸術の火を消さないため、そうした方々への支援が必要です。そこで
これまで数えきれないほどの人々により培われ、多くの方の生活に彩りをもたらしてきた世田谷の舞台芸術を応援するため、クラウドファンディングを設立しました。皆様のご寄付は劇場劇団を通じて劇団員の皆様へお渡しすることを考えています。危機に直面する世田谷の文化芸術の火を消さないよう、どうかご支援をお願いします。詳しくはモーションギャラリー、または世田谷区産業振興公社のホームページをご覧ください。続いて2つ目のプロジェクトとして、事業者が実施するクラウドファンディングの支援を行います。ライブハウスでの演奏活動や文化芸術に関するグッズ作成販売など、購入型クラウドファンディングを活用した文化芸術産業事業者の新たなパフォーマンスを支援します。モーションギャラリー内に特設応援ページを作成、各プロジェクトを PR するとともに、クラウドファンディング実施にかかる決済代行手数料などを上限付きで支援します。応募方法など詳しくは世田谷区産業振興公社のホームページをご覧ください。どちらのプロジェクトも受付は11月16日まで。皆さんのご支援ご参加をお待ちしています。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。今週は上野毛にある木村武道園で11月14日から22日まで開催される光のアートイベント、世田谷ライツインファームを紹介しました。初めての学生さんのゲスト、人とのつながりから世田谷への愛情を深めるまちづくりを目指す仲間たちと一緒に作り上げるイベント、素敵だよね。ぜひお出かけくださいね。おもてなしちゃんも必ず伺います。さあ、皆さんもぜひ身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報をお寄せくださいね。メールの宛先は数字の834 @fmsetagaya.com、 834 @fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしています。これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。放送はインターネットで世界中どこからでも聞くことができます。 FM 世田谷ホームページトップの黄色いボタンをクリックして聞くか、無料ラジオアプリリスラジでも聞けちゃいます。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。来週もおもてなしちゃん得意の気配りで明るくお送りしちゃいます。お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。